川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
あのね、テレビ見ます？
まちょいちょいですかね。
あの地上波とさ BS とさあと CS みたいなのあるじゃない、
はい、
どれが好き？
まあ、地上波ですかね。
あ、じゃああんまりまだ2とは言えないね。だからもう面白い番組は BS ですね。
あ、
うん、あのこんなマニアックな、まあ、NHK も面白いよ。でも BS がね面白いね。ただただコロッケだけ食べてる番組とかね。
そんなのあるんですね。
だあの3度立てのコロッケ上がってますっていう。
面白そうですね。
コロッケ屋さん、あの商店街回ってコロッケを食べるっていうだけなのに毎週続いてますよ。
すごいですね。
で僕は実は好きなのは町中華でやろうぜっていう玉袋筋太郎さんのと、あと女性の伝道師みたいな人がいるんだけど、これはもう何年も続いてるんだよね。で僕はでも見出したの最初から見てたわけじゃないんで、ここ何年かの話なんだけど、ただただ町にある普通の中華屋さんを紹介してる。ネタが尽きない。でもね、何びっくりするのはさ、創業何年ですかっていうと、もう50年とか経ってたりするわけさ。要は町中華って家族経営なわけよ。奥さんとご主人でやってて、創業は自分の親父が創業しましたとか、3代目ですとか言って50年続いてますとかさ。50年は一人で、でもその人が80歳でもこう鍋を振るってたり。で、味はね、大体まあね、でも50年続けるってすごいよね。で、いろんなのがあって、それをね、ひたすらやり続けてる番組ですよ。毎週。飽きない。それだけなんだけど。ただで、あとはそれは BSTBS、 BS 富士で飯島直子の今夜一杯行っちゃうみたいな。飯島直子が街に行って飲み屋さんに入って、最初は一人で行って、そこにいるお客さんと喋るっていう。
あ、楽しそうですね。
飯島直子が突然来るのよ。
びっくりしますよね。
って言いながら出てるわけで、それも毎週やってるわけで、まあゲストが出たりしたりして、近藤正彦が出てきたり小泉今日子が出てきたり、もうコロコロで面白いわけさって思うと、ひたすらそれをやってる。 BS ってさ、そんなにさ制作単価も高くないじゃん。でそれ自体もそんなに制作単価高くないじゃん。で求められてる部分だから、固定客っていうかさ、ファンが多分いるよね。であとは私は見てないけど、ヒロシのぼっちキャンプとかね。
ああ。
ヒロシです、
はい、
の一人ぼっちのキャンプをひたすらやってんじゃないとか、釣りの話とか、要はどっちかというとやっぱり趣味に走るよ。これがね面白い中で、今日の話題はちょっとそれに、町中華にちょっとヒントがあるけど、ちょっと違うけど、まあでもね、っていうんでいきましょうか。
はい、今回は神楽坂に最近オープンしたシニア企業の喫茶店町喫茶が気になって仕方ありません。成功する期待が持てる雰囲気で、コーヒー商売は難しいと言われる中でも、こんなお店が近くにあるといいなと思います、というテーマです。
はい、私がですね、文京区の自宅から千代田区の、一番町まで真夏以外は歩いて通ってますと、
はい、
でその通勤途中にあるんですよ。で何気でちょうど場所的に言うと、まあ、神楽坂の駅から歩いて3分ぐらいかな、新潮社っていう講談社集英社新潮社の新潮社、ね、からすぐ近くなんだけど、そこに縦の通りが牛込通りっていうのかな、ちょっと分かんないんだけど、そこ沿いに急にできた感じ、うん、でいつも通ってるん でそあのいつも朝歩いて一生懸命歩いてっちゃうんで、あんまり気にしてなかったんで、あ、喫茶店ができたんだとか思って、そしたらね、あの Google ニュースっていうのがあって、 Google ニュースを暇だからこれ見てたらさ、このお店を紹介してたんですよ、この町喫茶っていうのが、
はい、
これがね、ここに今ちょっと皆さんにはないんですけど、この写真を見て何を思ったかというと、もうイメージぴったりみたいな感じ。この人の顔雰囲気がさ、ザ町喫茶っていう感じな。
そうですね、優しく温かみがある感じ。そう
で、いろいろちょっと記事が書いてあって、実はこのお店に僕はまだ行ってないんですよ。でも通り過ぎてるんですよ、ほぼ毎日で。朝の8時からやってるんですよ、夕方4時までなんですよ。で朝8時ってことは、私が通り過ぎる時間はオープンしてるんですよ。だいたい8時台から9時の間必ずお客さんいるんですよ。で帰りは4時ぐらいで終わるんですよ。だからあんまり遭遇しないんだけど、最近5時ぐらいにとってもまだいるんだよね。カタカタ付けしてるんだよな、もう閉めてるけど。でこの方で休みがいつなのかと思って、この記事が出て最初何が興味を持った、まあ町喫茶っていう名前のコンセプトとかで、このマスターがね、多分シニア企業だから、大手の会社を早期退職したんですよね。まあ大手の会社はどうか分かんないけど、以前から思い描いていた喫茶店開業を決意した調理師学校に通い、喫茶店での勤務経験を積むなど準備を重ね、開業に至ったというシニア層に優しい店を作りたかった。 家族や友人とゆっくりとした時間を気兼ねなく過ごせる場所になればと話す。で、僕はその時に、まあもう多分これ開業費もさ、内装とか考えたら1000万以上かかってるでしょ多分ね。だからそれはどういう調達したのか、まあ、退職金で、あれ早期退職したお金でできる範囲なのかもしれない。でワンオペなわけよ。一人だから、なんかね、一人だからあまりそのなんて、人が多い時は時間待たせるかもしれませんってメニューとかにも書いてあるらしい
んです。あ、そうなんですね。
なかなかだからね、一個一個のやつこうずっとこのなんかあのホームページとか見たり、いろいろホームページじゃないのかな、なんかのやつの Google マップかなんかのやつのこうやつとかの口コミとか見ると結構いけてるなと思いながら、でも入ってないと、だからついついね、不動産屋だから客単価がいくらで、どれだけ1日開店したら1日このぐらいの売り上げでいくらぐらいのこの人稼げるんだろうみたいなことを考えてしまうわけですよ。でね、コーヒーはこのアルコールランプのドリップのやつあるじゃん、はい、アルコールランプで火つけてなんかやつやると結構手間もかかってるじゃん。でこれがですね、やらい町っていう住所なんですよ。新宿やらい町ね、場所神楽坂エリアなんだけど、町喫茶ブレンドが600円、まあそんな高くもないし、
そうですね、
そんな安くもないんだけど、
はい、
であとは紅茶とかココアがあって、フードメニューはナポリタン定番ですよ900円、手作りプリン550円、ブランチトースト600円などで、隣にねパン屋があるんですよ。実はそのパン屋はなんで気になってたかというと、実はそのパン屋の方が俺は気になってた。なんでかというと、もともとはお医者さん、歯医者かな、違う、なんか お医者さんだったわけ、そこは診療所かなんかで、あ、壊しちゃったな建物で、また新しくして上をマンションにして、あ、1階にまたそういう病院でもやっていくのかなと思って、蓋を開けたらパン屋さんが入ってるわけ。あ、単純賃貸経営だけに徹したんだね、その人はね、か売ったのかどうか知らないけど、でパン屋が入ったなと。でパン屋そのほら、僕も糖質制限とか知ったからパンはなかなかもう買わないんだけど、これ覗いてみたらそっちが早くもうオープンしてたわけさ。隣にその町喫茶っていうのが実は今はもうオープンしてんだけど、その時はまだオープンしてなくて、その存在も知らずにパン屋だけオープンして、クロワッサン350円か、高いなーって、もう売れてるわけなんとなく、でこんなとこにパン屋できたんだと思いながら、 でその隣にふと気づいたら喫茶店ができたと、ちょっと洒落てる雰囲気だと。でこういう記事が 見たと。で気になって、客単価ね、じゃあ1人いくらぐらい頼むのかな、まあ、1000円だとして1日、50人入ったら5万でしょとかって思ったりして、50人5万か。でこの人ね、休みがね日曜祝日なんですよ。日曜祝日ってことで25日ぐらいやるかと思うと、まあ、50人来たらまあまあかって思ってみたり、それで原価引いて手取りいくらなんて考えるけど、 そので何坪があるかっていうと、店舗面積8坪、席数は14席、内装は角に昭和感に寄せることはせず、現在の暮らしに自然に馴染む今の時代の喫茶店を意識した。出店場所については商業地ではなく、近隣住民が日常的に立ち寄れる住宅街をイメージしていたと振り返ると。でね、実はこういう、まあ、僕は飲食のプロでも何でもないんだけど、飲食に興味があるんです。なぜかっていうと、不動産をやるとやっぱり飲食によって街の評価も変わったり、飲食的なものが にぎわってたりするところの不動産ってすごく良かったりするんですよ。だから飲食っていうものがどうなるのかなって、飲食すごく難しいわけだ。で飲食のその人の一時期 YouTube を見て、飲食の開業コンサルタント的な人のやつをずっと見てた結果、一番手を出しやすいけど難しいのはコーヒー屋さんだよって言われてて、そうだよねと、儲からないよねこれと思いながら、儲からないパターンと儲かるパターンって、特に飲食なんて何がいいか、ターゲッティングを間違えると大体ダメだから、それはエリアと場所と金額とっていう感じなわけさ。まあ、文京区っていうのも僕住んでるところも結構難しくて、庶民っぽいんだけどエリアによってちょっと全然違って、庶民っぽい店が流行るかってそうでもなかったり、そこまでお高くないだろうと思いながらお高い店の方が売れたりして。
あ、そうなんですね。
そうで、同じチェーン店が前あったじゃない、俺ほらこの店が中途半端にこの店閉めたり閉めなかったりつってうまくいってるところと、同じチェーン店なのに場所によって全然違うよとかってのあって、すごく興味を持ちながらも、今回何が言いたいかと、これね、ドンピシャなんですよ私のイメージで。私がこの近所にいたらぜひ寄りたいで、寄ってここのマスターと喋りたい。だから下世話な言い方かもしれない、スナック的な役割を果たしてくれれば多分長続きすると思う。でも今見てると多分マスターは忙しくおしゃべりしてる雰囲気はない。
ワンオペですもんね。
ワンオペだから、でも来てるお客さんってさ、一人で来てるか二人で来てるかにもよるじゃない。一人で来てる人って必ずね、カウンターの端っこに座ってる人がいるわけ。朝8時台この人は多分喋りたいんだろうな思いながら、喋ってる素振りはないから、そのうちやっぱ喋ってくれたりするともうマスターと仲良くなると来るのよやっぱり。だからそれって昼のスナックじゃん。 言ってみれば
会いに行くみたいな、
うん、で飲食で一番あのハードルは低いけど長続きするのはスナックなんですよ。そこって憩いの場で喋りたいで、そんな美人じゃなくてもママがいてとか、うん、そんなどっかのクラブじゃなくてよっぽどスナックの方が延々と流行っていくんですよ。居抜きでもできるしとかねっていうのがあったりする風に思うと、このターゲットも明確だし、調理師、学校にも通ってちゃんと技術も出してって気合も相当入ってて、だからその味だけにこだわらずに雰囲気とかも全部やってるんで、僕からすると本当に入ってみたくて、でもなんか必ず人いるんだよね。一人じゃないよ、それも、もう朝から 4,5 人入ってるわけってことは、こう通る時間がその時にもよるけど、ガラガラの時あんまないんかもしれないよね。
じゃ結構流行ってるんですね。
流行ってるかもしれない。でこれがどこまで続くかはまたその常連さんなのか一元さんなのかも分かんないんだけど、マスターっていう人がそこに溶け込んでうまく会話ができるか、喋りが下手な人だったら続かないかもしれないね。だから私はほら喋りたい人だから、俺もそういうところのマスターも安直にやってみたいとは言わないよ、言わないけど、それはあり得るなと思ったりするわけですよ。そうするとね、ぜひねちょっと期待してね、一回ほんとねちょっと早起きしてよ、8時に開店と同時に寄ってそこで 3,40 分行って、そっから通勤しても間に合うからさ俺と思うと、一回ちょっと行ってみたいよねと思いながら、ちょっとまだね、まだ勇気がないというか、もうちょっと様子見てからにしようかなと思ったり、本当はだから夕方寄りたいんだけど早く閉まっちゃうから、まあちょっと早めに出てわざと寄るっていうのもあるかもしれないので、一回ちょっとやってみたいなと思いながら一日ウォッチしてみたいね。そうするとさ状況わかるじゃん。
そうですよ
ね、通り沿いだからね、通り沿いだから、まあ目立つ場所にはあるわけさ。だからぜひね長く続いてほしい。ただ心配なのは土曜日も休まないからね、日曜祝日だけじゃない。で朝8時4時って言ってもさ、それは何時に出勤します、7時前には来るじゃんやっぱり。ほんで4時だって5時から6時ぐらいまでいるじゃん。結構ハードだよ ね、
そ, うですね、
それを一人で回すんだもん。それも休みがないよ、月からどうだよ。だから遊びにはいけないよねと思うと、もうどっぷり好きなんだろうなと、この世界がと思うと幸せだろうし、それに付き合える覚悟があるお客さんは絶対来ると思うし、なかなかねっていうのが、町喫茶という名前を付けたのがなかなか町中華に通じるところがあるんじゃないかなということになるので、長くやってもらいたいね。多分まだ50、60いってないぐらいかな雰囲気はね。でもこの顔を見るとさ、私がいるよりよっぽど似合うよね。
ぴったり合ってる感じしますよね、写真を見る限り。
ディレクターさんがいてもあんま似合わないから、このエプロン姿がさ、この顔立ちとなんか雰囲気がさ、ものすごく似合うので、行っていきなりファンですとか言ったらどうしようみたいな感じになるので、ちょっと恥ずかしいから2人で行こうか今度みたいなね感じでね、3人で行ってもいいかもしれないね。
そうですね、ぜひ行きたいですね、
ちょっとね。そうそうそう、そうなってくるとなかなか面白い。まあそこで喋ってる、あんまり大きな声で喋る雰囲気でもないので、あんまりベラベラ喋れないんだけどねっていうので、まあもしね興味があったら、新宿区谷良町町喫茶ってとこに行ってみてくださいよ。ぜひ素敵なマスターがいますよ、おっさんだけどと思って紹介 してみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。